リスナー新たに刻む通りリスナー小手が念とかブレーキリスナー恐れるな don't worry OK OK いただくセッションウィン待ってるだけじゃあっという間だから出す出しないでまた高くジャンプアラウンド5 4 3 2 1 Let go ついてきな今俺ら先頭 Get my going 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 明日を捨てもつめ dreaming Sing it out loud
スーパーフルーツアムラとストレスやアレルギーを軽減する希少ハーブグルチで作られたアーユルヴェーダのお茶です。グルチとは世界で16種類しかないアダプトゲンハーブの一つ。ヨガやジョギングの水分補給としてデトックス効果も抜群です。詳しくはダーナアーユルティーで検索。
は読売読売はいどうぞって覚えるだっち。
リペアショップキューティー、こんな時代だからこそ物は大切に。靴合鍵のことならリペアショップキューティーへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
火事と喧嘩は江戸の花、生きでいなせな心意気。下町情緒あふれる店内で自慢の料理と新潟の名刺の数々でお迎えします。門前仲町水月、東京メトロ門前仲町駅2番出口から徒歩1分。あなたの求めていた江戸の姿がここに。
新奄美へシンクロせよ、日曜日15時30分から奄美出身のシンガーソングライター、僕平田明、奄美から和田隆之さん、島唄の牧岡奈美さん、奄美2世ののりのりさんなど、週替わりで奄美の魅力をたっぷりお届けします。新奄美へシンクロせよ、聞いてくださいね。
88.5 Rainbow Town FM Live broadcast from Kiva Studio
88.5 Rainbow Town FM
Now on air
Rainbow
みなさんこんばんは。ナイスクサテライトの時間がやってまいりました。この番組はナイスクの
若手スタッフと木場から銀河系まで元気にする大学生でお送りするハートウォームな情報番組です。今夜のお相手は松尾龍です。よろしくお願いします。さあ始まりました。今日はなぜか、何を喋ろうかなと思ったんですけど、実はですね、なんか最近ちょっと面白い小説があるというのでちょっとご紹介したいんですが、あの手紙の形式になっている。で、何者かわからないけれども、ある人から、手紙が送られていて、それを読むと実はなんか自分宛てに小説書用になっているっていうものがなんかあるそうなんですね。なんかいろんな本屋さんでも売られてるし、ウェブでもなんか買えるらしいんですけど、どんな、人からですね送られてくるかっていうと、火星人からの手紙、羊からの手紙、煙突掃除婦からの手紙、応援団長からの手紙、この辺なんか元気が出そうな感じなんですけど、大体の内容はですね、この手紙もらうとクスッとさせられるような、ほんわかな元気に気持ちにさせてくれるような内容が多いそうです。で、小説じゃなくて手紙の形取っているので茶封筒に入ってるんですよね。茶封筒で、ただなんか自分で送んないとダメだから、こっそり例えば誰かにあげたいなっていう時に、その人のポストとかに入れてあげると面白いかなと思って、もうすぐあれですよね、ホワイトデーですし、お返しにちょっとサプライズを兼ねてやったらどうかと思うんですけど、ロマンチックでしょですよね。で、ただなんかですね、購入できる場所が限られているそうなんですよ。ちなみにですね、東京だと神保町一の一、あるいはですね三省堂書店、東京空町店とかに入ってますかね。あとはタコ社に入っているそうなので、もしご興味がある方、150円ですので、1つ150円、これもちょっとお得ですよね。なので、買って読んでみてはいかがでしょうか。はい、それでは始めていきますが、ナイスクサテライトではリクエストメッセージを募集しております。宛先はファックス番号東京 03-5634-0792、 東京 03-5634-0792、 メールアドレス info@885fm.jp info@885fm.jp までメールファックスどんどんお待ちしております。今夜も楽しくお送りしていきます。この番組は世界のコミュニケーション文化を変える株式会社ナイスクの提供でお送りします。
はい、もしもし。
あ、お父さん、私健康食品の会社立ち上げたの。最近は本も出したのよ。
健康食品？この本、お前が書いたのか？
お茶の取り組みは世の中が知りたがっています。本を出版して会社の名前を広めませんか？お問い合わせは naisk.com naisg.com まで。
本屋に行かないと。
本屋に行かないとの時間がやってまいりました。このコーナーでは毎週編集スタッフである私たちが気になる一冊やおすすめのイベントを紹介するコーナーです。本日のゲストは、書籍僕は翻訳についてこう考えています、柴田元幸の意見100を編集されました株式会社アルクの永井薫様にお届けいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、早速ですけれども、株式会社アルクってどんな会社さんなのかお話しいただけますか。
はい、地球人ネットワークを作るをモットーに、語学系出版物や通信講座、 e ラーニング教材の企画や制作販売を行っております。また最近ではウェブサービスやデジタルコンテンツも提供しています。もともとはカセットテープにネイティブの生の英語を録音したイングリッシュジャーナルという教材から始まった会社で、昨年で、創業50年を迎えました。
もうそんなになるんですね。
そうですね、はい、
いやー、やっぱ僕も英語やりましたけど、はい、だいぶお世話になりました。
ありがとうございます。
なかなか英語上手にならなくて、菊田もそうだし、はい、英次郎も、はい、やっぱ 買って勉強させていただいたので懐かしいですね。
ありがとうございます。
もう確か、英次郎は11版なんですか。
そうです。
すごい長いですね。
はい、
もう多分勉強、英語の勉強してる方でアルクさん知らない方いらっしゃいませんね。
そうです ね、そうですねと言っていいかしら、
うん、はい、もう絶対に聞いて大丈夫
で、ね、はい、
はい、で永井様ご自身はどんなような本をご担当になってるんですか。
はい、そうですね、私は新卒でこの会社に入社しまして、
はい、
はい、もう30年近くになるんですけれども、
歩く一筋
そうですね、はい、最初は通信講座ヒアリングマラソンという、はい、通信講座から始まりまして、はい、その後月刊誌イングリッシュジャーナルなどの、はい、編集部におりました。でその後で、はい、翻訳者や通訳者向けの雑誌ですとか、
はい、
あと単語や英会話の通信講座などの制作にも携わりまして、はい、で現在は英語を学ぶ人のための書籍を作る編集部におります。
ヒアリングマラソンっていう雑誌ですね、
は
い、
あ、これは通信講座なんです。
通信講座なんですか。
はい、
あれ月、あ、月じゃない、イングリッシュジャーナルもあるし、
はい、
ヒアリングマラソンもあるんですか。
そうですね、もともとは、はい、イングリッシュジャーナルが生の英語で、
はい、
聞き取りがちょっと難しいという方のために、じゃあどういうふうに、リスニング力をつけていけばいいか、
はい、
というのを教えるための、まあ、教材として、ヒアリングマラソンというのができたというものなんです。はい、
イングリッシュジャーナルがちょっと難しいっていう方は、はい、まずは、はい、ヒアリングマラソンを、お聞きになるとちょうどいいかな、はい、
そうですね、
でだんだんこう、ね、聞けるようになったらば、はい、イングリッシュジャーナルの方に移っていったらいいという感じですかね。
もともとはそういう、はい、立ち位置でしたね。
今学生さんなんかはあれですもんね、はい、受験の制度が変わったからますます英語の勉強大事になってきましたけどね、
はい、そうですね、はい、
ぜひなんかイングリッシュジャーナル、
はい、
お読みいただいて、
はい、ぜひ目指していただければと思います。いいす、
ね、最初はでもおすすめはあれです、ね、はい、ヒアリングマラソンですね。
はい、
はい、そして、その後、あ、永井様ご自身もやっぱり英語お得意なんですかね。
はい、得意というか、まあ、好き、はい、ずっと、まあ、好きではありました、
ええ、
はい、高校時代なんですけれども、はい、父の仕事で、はい、アメリカのアトランタというところに1年おりまして、はい、家族で住んでいたんですけれども、はい、でまあ、それがきっかけで英語が好きになったんですけれども、はい、ただそれ以前には、
はい、
母がもともと国語の教師でして、私も国語の先生になりたいとは思っていたんですね。
あ、そうなんですか。
はい、ね、ですので、まあ、国語、まあ、日本語にも携われて、
ええ、
あと英語もここで英語の力も使えるという、はい、アルクに、はい、
入社されたんですね。
そうですね。
で、そのまま一筋で今まで来られたって感じなんですか。は
い、そうです、そういうことです。
もう今のご経歴聞くと、最初は国語が得意、はい、でも留学じゃないか、
はい、
帰国子女になるんですよ ね、
はい、
で英語もこう興味が湧いてお得意、はい、きっとお得意なんでしょうけれども、まさにあれですね、アルクにいる以外ちょっとイメージがつかないようなご経歴ですね。
そうでしょうか。そうです。
そうですか。
はい、
で今回じゃあ、はい、そんな永井様が、編集された僕は翻訳についてこう考えています、
はい、
柴田元幸の意見100、
はい、
じゃあ早速ご紹介していきたいと思うんですけれども、
はい、
まずは、出版されたきっかけをお話ししていただけますか。
はい、私は2008年頃から約7年間なんですけれども、はい、イングリッシュジャーナル編集部に編集長としておりました、はい、でその時に柴田元幸さんの英米小説最前線という連載を担当しておりまして、はい、これが近現代の英語圏の小説の一部を抜粋して、柴田さんが翻訳をつけて、
はい、
作品や作者について味わうというそういうものだったんですね。それで現在の書籍を作る編集部に異動になった時に、この連載をまとめて本にしたらどうかという、まあ、業務を命じられたんですけれども、
はいはい、
ただイングリッシュジャーナルというのがその英語中級者から、まあ、上級者向けのかなり英語力を持っている人のための雑誌でして、
はい、
でこの中ではこういった連載はとても人気があるんですけれども、
はい、
まあ、果たしてこれを本にした時にまあ、どれだけの人が あの手に取ってくださるかっていうのが、うん、もっとたくさんの人に柴田先生の良さを分かってもらいたいなというふうに思ったんですね、
は
い、
あの、はい、実はもうお恥ずかしながらですね、はい、柴田先生ちょっと今回の本で初めて、はい、知ったぐらいなんですけれども、はい、どんなあの代表作というか翻訳作があられる方なんですかね。
そうですね、あの今ポール・オースターですとか、はいはい、あのバリー・ワグローですとか、はいはい、あのレベッカ・ブラウンですとか、あのやはりあの近現代 の, あのそういった小説を、はい、あの訳されたもので、あのそれでかなりあのお名前が知られていると思います。はい、
この英米文学を、やってる方にとってはもう柴田先生っていうのはもう、はい、
そうですね、
みんな知らないわけではないっていう方なんですよね。はい、
そうですね、あの海外文学のコーナーでは、はい、あのよく名前は見たことがあるなという方多いと思うんですけれども、はいはい、あのちょっと海外文学はハードルが高いなというような方にも、はいはい、あの柴田先生のお仕事について、あの知っていただきたい。この語録ですと、はい、あまり文字をたくさん読まなくて済みますし、はい、あの英語も出てきませんし、
助かる、
はい、あのこれをきっかけにして、あのまあ、この次にその海外文学ですとか、柴田元幸さんの他の本などにも興味を向けていただけたら、はい、そういう本ができたらいいかなというふうに思いました。
はい、そうですね、柴田元幸先生なんか読んだらとっても面白くて、はい、人柄がちょっと現れている感じがして、はい、面白いんですけど、はい、あの最初にこう柴田元幸先生翻訳の本かって言われると、
はい、
僕なんかも全然英語とかそっちあんまり関わりがないから、翻訳者になる本読まされてもそんなになって思ってたんですね。はい、でかといって英文学もそこまで、好んで読んでなかったので、はい、どうかなと思ったんですけど、このやっぱり 5,6 週にしていただいたから、はい、とっても面白かったですね。
よかったです。
なんかもう最初からへーっていうのがあって、はい、まず1個目がですね、どう間違うのが一番いいのかを細かく考えるっていう、はい、翻訳のその基本的なスタイルがちょっと意外でびっくりしました。
はい、
なんかあの英語の勉強してる時って丸をつけてもらうために英文をこう正しく翻訳するっていうのが当たり前と思ってたんですけど、はい、もうそこは前提であり、もうどう頑張ってもまずは違って伝わってしまうんだっていう、はい、あの姿勢で翻訳されているっていうのを見て、ああそこからこうやってどうやって伝えるかっていうのを選んでいくんだなっていうのが、なんかちょっとすごい謙虚な姿勢で、
はいはい、
翻訳に臨まれている方なんだなっていうので、はい、そこでまずですね面白く感じます。 あとはこの方のこう、はい、とってもウィットに富んだ、
そうですね、
こうなんてユーモアあふれる皮肉屋さん的な、はい、こうところもとっても面白くて、はい、あのどんどんですね、さっきおっしゃってたみたいに英文学にはあのあんまり精通してないよとか得意じゃないよっていう方でも、はい、あのグッと入れ、僕なんか特にそうだったんですけど、はい、入れたなと思って、
そう言っていただけると嬉しいです。
もうまさにですね、はい、あのなんですか、狙い通り
に
はまっちゃったなっていう感じです。永井さんのこう、はい、あそういう狙いで、
はいはい、
でもう実際これ読んだらば、はい、逆に今度翻訳しているこの柴田さんの、はい、なんか本読みたいなとかって思う、
はい、
なんかこれで興味を持った方々で、はい、じゃあこの後柴田先生の何かを読んだらいいとかおすすめってありますかね。
は
い、
そうですね、あのこの本はもともとその柴田先生のあのがいろいろ書かれたものですとか、はい、大学の翻訳の授業ですとか講演とか、対談インタビューなどからあのいい言葉を集めてあるんですけれども、
はい、
その大元となった本ですとか、はい、あるいはウェブサイトなどが あのこの出典一覧というところに出ているんですね。
出てますね。
はい、ですのであのこの中の一、はい、つでも、あこれこ あの例えば69番これいいなとかっていうふうに思われましたら、あのその原点に当たってみていただけると、はい、あのその前後関係もよくわかりますし、
そうですね、
はい、さらにあの読書の幅が広がるかな、深くなるかなというふうに思います。
はい、ちょうどですね、あの最後の巻末のところですかね、
はいはい、
あの出典一覧があって、はい、例えば小説の読み方、書き方、訳し方っていう本だったりとか、はい、あと翻訳教室、
はい、
翻訳夜話ですかね、はい、いろいろとこうずっとずらっとですね、はい、あの この出典に 使われた本の出典が出ているので、はい、ここを読んでまたその中に出ている作品に興味を持ったらそれを読んでいくっていうような形が確かにいいのかもしれないですね、
は
い、
そうですね、はい、
なるほど。ではあとはどうでしょう、制作した時のなんか秘話とかございますか、は
い、そうですね、いろいろあるんですけれども、もともとこのイングリッシュジャーナルの連載をまとめて本にするっていうお話はその何年も前から柴田先生にぶつけていたんですけれども、はい、ただ5、6週っていう形がその柴田先生にご了解いただけるかどうかっていうのがちょっとわからなかったんですね。
あ、そうなんですか、
はい、で
それまたなぜ、
そうですね、まあ、こういった翻訳したものを本にするというのは、はい、たくさんそういうご著書はあるんですけれども、5、6週って、はい、ちょっと偉い方の5、6週ですとか、例えばスティーブ・ジョブスとか、はい、そういったあるいはそのスポーツ選手ですとか、そういうのありますけれども、はい、柴田先生これ大丈夫かなっていうのはそれはちょっと思ったんです。あ、なんか
読んでちょっと感じました、はい、なんか翻訳者の方っていうのは、はい、実はその作家さんは神様みたいな位置づけでこうお仕事されてるんですよね、
はいはい、
だから黒子の魂というかつつましい部分がもしかしたら先生にはあるのかなっていうのはちょっと分かりますね、はいはい、
そうですね、それで、まあ、まあでも悩んでても仕方がないんで一か八かちょっと先生に言ってみようと思いまして、はい、で先生からメールで、5、6週という企画はありがたいんだけど、はいはい、ちょっとその偉そうなタイトルやめてっていう返事が来まして、もともとのタイトルがですね、その時の仮タイトルが、はい、柴田元幸の僕と翻訳というタイトルだったんですね、
はいはい、
で私結構イケてるんじゃないかなと思って、うんたんですけれども、はい、ちょっと偉そうすぎるので、
はい、
でまあ、結局今の、僕は翻訳についてこう考えています、
はい、
柴田元幸の意見100というタイトルに、まあ、僕は翻訳についてこう考えているけれども、はい、あなたはどうですかという、これは僕の意見だけどねっていう、はい、ちょっとそういう投げかけを感じていただければいいかなというふうに、はい、思います。
すっごい言葉の選び方とか繊細ですね、
はい、そうですね、はいはい、
なるほど、
はい、
それでこのタイトルになってるんですね。
そうですね、
あとあれですよね、はい、この5、6週なのに、やっぱりその出過ぎちゃいけないっていうその先生の感覚から、
はい、
この構成がまた面白いですよね。
そうですね、その選んだ5、6、はい、いい言葉に対して柴田先生ご自身がちょっとツッコミを入れているというのが、あまり普通の5、6週にはない構成になっているかなと思います、はい、
自分ツッコミが入っているんですけどね、
そうですね、はい、
これ結構クスッとくるんですけど、
はい、
永井さんは、はい、特にこのツッコミで面白いなと思ったところとかございますか？
そうですね、ちょっとクスッと笑えたのは、はい、この5番目にあるんですけれども、うん、テレビなんかの日本語はちょっとあまり取り入れたくないというふうな言葉があるんですが、それについて柴田先生がツッコミで、はい、テレビなんかの日本語という言い方はあまりに雑ですね、はい、すみません、いいテレビ番組はありますよね、はい、教授会なんかの日本語に提出しますというふうに書いていらっしゃって、はい、
僕もこの5、6でこの流れで出てきてるから、はい、テレビなんかの日本語はっていうのは分かるけど、はい、こう集められた時に、はい、あ、これ大丈夫かなと思ってたけど、やっぱりさすがはご自身で訂正し、はい
そうですね、
しかもちょっと自虐で終わるっていうところが面白いですよね、教授会のなんかの日本語に変えるという、
は
い、
そうですね、
このお人柄がすごい出てて、
はい、
とっても面白い本ですよね、はい、あとはなんかこう制作中に先生とのやり取りで、はいご苦労されたりとか逆に面白かったりっていうことはございました？はい、
そうですね、まあ、先ほどタイトルについてお話したんですけれども、この本 のタイトル文字は、
はい、
柴田元幸さんの直筆でして、
あ、はいはい、
しかもお気に入りの太字の万年筆で、青のインクで、はい、書いていただいているんですけれども、
はいはいはい、
ある書店員さんはこれ柴田フォントっていうふうに呼んでいらっしゃるんですけれども、とても読みやすくて、可愛らしい書体だなというふうに思います、
は
い、
ちょっと丸みがかっててですね、
はい、
こうなんか柔らかいお人柄なのかなっていうところを想像しますね、
はい、このインクの色に合わせてこの本のカバーの色も決めたんですけれども、はい、 このカバーのイラストは柴田さんの作業机を、はい、ほとんどそっくりそのまま再現したものなんですね。
はい、これ分かりますかね、はい、ここちょうど帯、大きな帯があるんですが、はい、そこの横にこう書いてある、これが書斎のちょっと机の上の風景ですかね。
はいはいはい、で最初はこうペーパーバッグ何冊かの上にメガネが乗ってるというような、抽象的なふわっとしたイラストだったんですけれども、イラストレーターとやり取りしているうちに、柴田さんの方から、僕の翻訳原稿はもっと汚いとか、電子辞書は僕は左手で引きますとか、いろいろリクエストが来まして、で結局十何回かイラストレーターに書き直しをしてもらいまして、でかなりリアルな、作業机を再現していると思います。
こう翻訳の日本語の選び方に対する こだわりもそうですけど、はい、柴田さんいろんなものに対してこう、はい、真摯に向き合う、はい、気質なんですね。
そうですね、はい、
なるほど。でもすごい味のあるタイトルですよね、はい、このフォン、それこそ柴田先生フォントなんだっていう感じはよくわかります。
はい、
あ、ちょっとそろそろですね、残念ながら時間が来てしまったんですが、最後にですね、この本を通して感じてもらいたいことを何かありますか？
そうですね、この本はその翻訳者や翻訳を勉強中の方はもちろんなんですけれども、柴田役のファンですとか、英語を勉強中の方ですとか、あるいは言葉について深く考えることが好きな方、どなたに読んでもらっても何かしら、得るところがある一冊かなというふうに思います。はい、今読んで全てのページにその感銘を受ける必要はないんですけれども、手元に持って時々ページをめくってもらって、あ、もっと本読まなきゃとかもっと英語勉強しようとか翻訳してみようとか、何かそういった前向きな気持ちをかきたてる一冊になったら嬉しいなというふうに思ってます。
なんかね、これ読んだらば、原文がこうスラスラ読める人って羨ましいなって思っちゃいましたね。で最後の100個目の、柴田先生の考えのところに、英語を読める喜びっていう、言葉があって、そこが常に英語という外国語を読めて感動できることの喜びがありすぎているのですっていう、もうまさにちょうど今おっしゃっていた、メッセージがここと重なるなと思って伺ってました。
ありがとうございます。
楽しいお話をありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。
本日のゲストは株式会社アルクより永井薫様でした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
お送りする曲はママムのヒップです。
All I wanna be is my dream name, I'm dead or gone. Kick it. 머리아게무릎다힙해. Do it, do it, like me, do it, 나를따라해. Kick it. 가끔가끔모두같이해. Put. Hip hop.
난 상관없지 거 묻은 티 삐져나온 립 떡진 머리 내가 하면 힛 거 묻은 티 삐져나온 팬티 떡진 머리 난 상관없지 거 묻은 티 삐져나온 팬티 떡진 머리 내가 하면 힛
本日も開講ナイスクー学園皆さんこんばんは。時刻は18時29分。本日もナイスク学園の時間がやってまいりました。レインボータウン FM 木場スタジオからの放送中、ナイスク学園のズッキーです。
同じくナイスク学園のトモカです。このコーナーは今、様々な場で活躍する、巷で噂の学生をゲストにお送りして、失礼しました。
そうですね。
ゲストの学生に自分たちのことをお話ししてもらい、すごい学生の存在を紹介するコーナーです。
はい、ナイスク学園ではリスナーの皆さんからのメッセージも募集しています。宛先は info@885fmj.jp です、YouTube 配信をしておりますので、ぜひレインボータウン FM で検索してみてください。お便りコメントお待ちしております。
ナイスク学園 Twitter もやっております。
アカウント名は naisg_student naisg_student です。フォローよろしくお願いいたします。また番組中にナイスク学園のハッシュタグをつけてつぶやいていただくとコメントを拾うかもしれません。ツイートお待ちしております。
はい、ということで早速本日のゲストの方の紹介をしていきたいと思います。はい、本日のゲストは U18 キャリアサミットよりタッツァンとハルトくんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
U18 キャリアサミットということなんですが、はい、ということはお二人も18歳以下ですか？
はい、もちろんです。16歳です、自分は。
16歳ですって。
自分も16歳です。
ナイスクのね、ゲストでも結構若い方々ということなんですが、U18 キャリアサミットということで、お二人は運営をされている感じですかね？
はい、はい、そうです。
こちらどういったイベントになっていますでしょうか？
U18 キャリアサミットに関しては、
はい、
今の学生って小中高高校生大学生就職っていうのをなんとなくやってしまってる人が多い。
うん、まあ確かに確かに。
やっぱり学生団体に入ったり、サークルに入ったりしてる人もいるんですけど、そういう人たちもなんとなくでやってしまってる人が多い。それってすごいもったいないことだなって思っていて、
確かに。
例えばその青春を3年間謳歌するとか、そういう目標を決めるでもいいと思っていて、でそれを達成するためにはこういうものを達成するっていう、その論理的思考を得る学生を増やしたいなっていうのが目標で、自分たちが、キャリアサミットっていうのを運営しています。
あ、そうなんですね。
なんとなくから卒業していこうということですね。
いや、私も教育系の学部にいるのでとてもめちゃくちゃ刺激をもらいますけども。
すごいですね。
はい、そういうことですね。じゃあ、はいはい、この U18 キャリアサミットの中では、なんか今言っていただいたような目的を達成するためのコンテンツが充実しているという感じですか？
そうなんです。はい、
どんなことを具体的に言いますか？
2時間半で一橋大学でやるんですけど、まあ、キャリアセッションとトークセッションって2つがありまして、
はいはい、
キャリアセッションの方では中高大生の、まあ、起業家とかすごい人たちが話してくれると、まあ、トークセッションでは集まった500人の人たちが、10人ぐらいのグループになって自分たちで話していく、まあ、こういうことになりたいんだよって、こういう人になりたいんだよっていうのを話していくコンテンツになります。
そうなんですね。はい、じゃこれをもう学生、はい、学生というか高校生のみんなで作ってるということですか？は
い
はい、すごいですね。
ありがとうございます。
いや、なんかさっき団体の概要なんてものを見ちゃったんですけど、はいはいはい、なんかその応援してくれる、ね、企業の方とかめちゃくちゃいるらしくて、
はい、
そういう方々へのなんか応援よろしくお願いしますみたい なんかそういうことも自分たちでやってらっしゃるんですか？
そうですね。営業とかは全部自分たちでやって、今30企業さんぐらい団体ぐらい今
めちゃくちゃ多い。
へえ。
これちなみにいつから準備されてたんですか？
今月の初め2月から始めて。
マジでさ、早すぎ
る。早すぎ
る。展開がすごいよ。
1ヶ月経ってないですよね。
ね、始まって。
そうですね。週1回集まって、まあ、みんなでやることを決めて、あとはもう自分たちで頑張っていこうっていう感じで。
週1回でそこまでね、クオリティの高いイベントができるっていうのはもう本当にみんなの努力の塊というかね、そういうのを感じます。ありがとうございます。なんかこういうなんていうんだろう、キャリア系のイベントをやるということで、はいはい、なんかご自身も高校生じゃないですか、はいはいはい、だからその高校生のお二人がなんかこういうイベントをやるようになったきっかけっていうのがすごく気になるんですけど、うんうん、教えてもらってもいいですか？
自分がこのイベントをやろうって思ったきっかけに関しては、うんうん、今自分は N 校っていうものに通っていて、はい、そのもともと N 校に
あの有名な
例のやつです。あの例のゴーグルで、あ、ゴーグルじゃないわ、
VR
とかで入学式をやるやつです。
インパクト強すぎのやつ ね。
で、あの学校に、まあ、入った理由から話すと、はい、自分はもともと中学の時に通信校に入る子って割とその不登校とか経験した子が多いと思うんですけど、自分はそんなこともなくて、じゃあなんでこの学校に入ったかっていうと、その最終的にビジネスをみんなやるのであって、やるんだってあれば、うんうんうん、自分もこの地域からビジネスを始めれば、それってめちゃめちゃすごい価値が生まれるんじゃないかって思って、うんうんうん、あとはちょっと中二病心で、なんか俺は普通の高校生は嫌なんだみたいなっていうので、N 校に入ったんですけど、うんうんうん、まあ、結局 N 校に入って5ヶ月間ぐらいはもっと銀髪に染めちゃって、で遊びまくっちゃってて、実は
あれあれじゃないですか、
そうで、デビューしちゃって、弾けちゃってて、で、その自分がなんで変わったかっていうと、酪農、はい、体験っていうものを含め、酪農体験っていうのを体験して、で、そこで、その、もともと、あまり楽しくなかったものを、うん、自分がなんか、その花火とか企画して、めちゃめちゃ楽しいものにしたんですよ。その価値を変換するっていうのにめちゃめちゃ楽しいなって思って。
ああ、なるほど。
はい、そうで、それでそっから酪農アプリを作れっていう、また価値の変換をしたんですけど、
すごいね、
それにあたって、やっぱ N 校っていう環境があったからこそ、自分はその、最初は弾けちゃったけど、後からビジネスに全力できたっていうのは、その N 校っていう環境があったからで、で、やっぱその環境っていうのがない、高校生が多いなって思っていて、
はいはいはい、
やっぱその選択肢が今3つぐらいに絞られちゃってる、恋愛と部活とバイトとか、
いやそうですね、
それがすごいもったいないなって思って、うんうんうん、まあ、別にそれを否定したいわけじゃなくて、もっといろんな選択肢があれば、うんうん、それを選べるっていう状況にすれば、もっと、高校生っていうのも目が輝いた状況になれるんじゃないかなって思って、うんうん、このイベントを企画しようと思いました。
あ、なるほど、まあ、本当にね、それ以外にもたくさん高校生でやれることって実は多いですし、
ね、
そういうことができるようになるのめちゃくちゃいいですよね、うんうん、
はい、
で金髪じゃなくて黒髪に戻っている。
そう、はい、もう真面目になりました。
いいね。
じゃあ、タッツンの方は何かありますか？
はい、まあ、僕は自分がやりたい、まあ、人生のビジョンみたいのがあって、まあ、それは夜寝る前に明日も楽しみなのって人たちを、まあ、増やしていこうかなっていうのを自分で考えていて、
いいです
ね、まあ、彼からユージュアチを聞いた時にも単純に、まあ、その心地よくなっていうのを分かったんで、そうです、彼から誘われて、もうその時にまあ中高生からまあイノベーションを起こしていこうというふうに言ったのがやっぱきっかけですね。
はい、あ、そうだったんですね。
はい、
なんか N 校っていう環境がめちゃくちゃ良さそうだなって私は思ったんですけど、本当に、ね、なんか私 N 校について実はそんなよく知らないんですけど、なんかどんな感じなんですか？毎日学校に行くとか行かないとか。
はいはいはい、簡単に言うとネットコースと通学コースっていうのがあって、うんうん、はい、まあ、単位は全部共通で、もう多分年間5日間ぐらい学校行くだけでもう取れちゃいます、全部スマホ
で。年間で5日、
はい、だからもうすごい便利、まあ、有名人とかもゴロにいたりしてて、っていうのがまあ大きな特色で、あとは主体性が本当に大切なので、うんうん、はい、だから自分で何かしたいことがあるとか何かできる人に対してはすごい便利な学校ですね。
そう
です
ね、
は
い、そうか、学校に行かない分学校に行かない時間を使っていろんなことができるみたいな、 それこそこういうなんかイベントを作ったりとか、はい、他にもいろんなことができるということですね。
は
い、
そうです
ね、じゃあそういう人が多いとなんかあれですね、お互い刺激与えられてめちゃくちゃ楽しそうって思いました。
そうですね、面白いですね、
いろんな人います、
は
い、
そうですね、変な人います。なんかお茶10本ぐらい並べてる子とかいたり、そう、あとはまあ普通に DJ やってたりとか、
あ、
まあそう、なんかウェブエンジニアとかいっぱい、ね、いっぱい面白い人たちがいるんで、
なんか
すごい刺激的です。
学校にそんな行かなくてもいいって言ったらあれだけど、はいはいはい、まあ、行く日数が実際普通の高校より少なかったりとか、なんかいろんなことをやってる人がいるみたいな感じで聞くと、なんかいや、もはや大学じゃねえと、
そうなんですよ、まさにその通りですね、
はいはい、
お二人はどこかなんか進学したりとかどこか行ったりとか予定はあるんですか、将来の。
自分は、今まだ将来っていうことに関しては来年留学に行くってことがあって、
いいですね、
その海外大学の進学とかもちょっと考えてるので、海外大学と日本の大学とかを、見て、で大学行くか行かないかも決めて、で行くとしたらどこに行くかっていうのを決めてようと思ってます。
あ、なるほど、そういうことなんですね。いいですね。
そうですね、僕はもう本当にお母さんについ最近話したんですけど、はい、まあ、大学は行かないってことにしていて、まあ、なんでかっていうと、まあ、自分がやりたいことの手段で、まあ、大学で学べることが圧倒的に少なくて、まあ、自分でやりたいこととか自分でやってる団体とかの方が学べることが多いかなっていうので自分で決めました。
おお、いいですね。それこそなんか目的意識を持っているからこそ選択ができるみたいな、もうなんか自分たちのやりたいことを自らやっていらっしゃるというのがすごいなと思います、うん、はい、ね、本当にね。ともかちゃん、なんか気になることあります？
いや、なんか結構自分が高校生の時は、結構なんか自分 の歌とかダンスとかが好きなんですけど、はいはい、なんかもうレッスン行ったり、はいはいはい、まあ、今も大学もミュージカルコースなんですけど、自分でやったりしてたんですけど、なんかまあ友達の中にはまあ、なんとなくの人はまあ結構多めで、
いや、わかるわかる、
結構なんか関係的にはそんなに良くなかったと思ってて、はい、なんですけど、その時にこの姉が、
はい、
主催した未来予想カフェっていうやつが、あ、それもなんか社会人の人ね、なんか、
そうそう、実はやってましたね、
実はやってっていうのがあって、でそれを企画してたんですけど、姉が、自分は結構自分のこといっぱいいっぱいで、なんかすごい自分のことしか考えられないぐらい結構、もうだったんですけど、その人のために、はい、そう立ち上げてこのやるっていうのはどういう風な気持ちで、どういうきっかけがあったのかなって気になります。
自分はその N 校っていう場所に入って、はい、先ほどお話した通り、その N 校に機会をもらった、はい、でこれは、自分はギブしてもらった側だから、
はい、
これっていうのはその今の現在の高校生に対してギブするべきだなって思っていて、でそれでプラスでなんかそのいいことをすると、ね、いいことが返ってくるっていうのはまさにその通りで、その多分中高生の子たちって割とその、はい、社会の悪い部分とか見えがちじゃないですか、どうしても。
あ、そうですね、
だからなんか、
そうなんだよね。
だからなんかどうせ世の中ゴミだとか思っちゃうと思うんですけど、でもその、はい、本当にいいところはいい部分いっぱいあるし、それに対して自分がいいことをすれば本当にいいことって返ってきて、はい、じゃあ来週からなんか、人に対して一人に対して一日一人そのいいことをしてくださいって言った時と、はい、再来週に悪い人に対して一日悪いことをしてくださいって言った時って、
はい、
絶対最初の一週間の方がいいこと返ってくると思うんですよね。
絶対そう。
そうですね。だからその循環ってめちゃめちゃいいなって思って、はい、でこのイベントをやろうかなって思いました。
いいこと言うね。
いや、いいこと言います。本当ね。
もうそうですね。タッツァンの方ももし何かあれば。
ああ、そうですね、僕の方は簡単に言うときっかけとしては中学3年生まで本当に半年前までただのタピオカとバスケをしている高校生だったんですけど、
それめっちゃ面白い、
ね、まあ、そうですね、まあ、中学3年生の時に自分が消防士だった父を本当に急に亡くしてる時が亡くしまして、まあ、簡単に言うとまあ、当たり前は当たり前じゃないと、まあ、人間いつ死ぬか分からないよっていう面で、まあ、今を全力で生きてほしい、まあ、毎日を楽しんでほしいっていう思いがすごくなって、で、まあ、自分の幸せって何かっていうと、まあ、俺みたいに後悔する人を、まあ、一人でも減らしたらいいなっていうのが、まあ、自分が死ぬ時までに決めてることなんで、まあ、それをもう目的とした時にもう手段としてはこれをやろうというふうに思ってます。
そうなんですね、はい、じゃあもう自らの原体験があったからこその活動ということで、はいはい、そうなんですね、
はい、
いや、なんか今ね妹に暴露されちゃったんですけど、
すいません、
私も
すいません、
そういう高校生の時にキャリア系のことを考えてたりしてたもので、はいはい、なんかお二人の話めちゃくちゃうー分かるって思いながら聞いてました。
ありがとうございます。
なんか私的に気になるのはなんかお二人まだ高校生じゃないですか、はい、
そうですね、
だからなんか今後なんかこういう風になりたいとか世の中をこういう風にしていきたいみたいな、なんかそういう目標とか夢とかじゃないですけど、なんかビジョンがあったら教えていただきたいなって思います。どっちが先だ？
自分に関してはまだ将来の夢こうなりたいとか、うんうん、こういうふうに価値の循環をしたいとかは決まってなくて、だからこそ今は自分は逆にいろんなことに手を伸ばしてて、酪農やったり人材斡旋やったり、その留学生に対してのサービスを展開しようとしたり、でこの U18 キャリアサミットやったり、人によっては軸ないって言われるんですけど、自分は軸を見つけたくて、だからこそいろんなことにチャレンジしていろんなことを体験して自分の軸を見つけて スやられたらなって思ってます。
あ、いいですね。いや本当なんかその自分の軸となるものと出会えるのかっていうところなんかある意味運でもあるし、
そうですね、
それに出会えるチャンスがあるならいくらでも掴んでいってほしいなって思いますね。
僕の方は本当に夜寝る前に明日も楽しみなのって人を増やしたいっていうので、それで、まあ、最大数増やしたいので、まあ、それの職業となるのは、まあ、モチベーショナルスピーカーっていうアメリカとかでは主流なんですけど、まあ、多数の人に対してコーチングをするっていうのをしたりとか、あとはまあ学生に対してコーチングとか学び方っていうのをまあ教えられる機会を、まあ、いろんなことをこれから増やしていきたいなっていうのが、まあ、やりたいビジョンですね。
いいですね。いやコーチングね聞きはするけどもさ、
そうですね、
本当になんか高校生とかそれこそ中学生なんてもっとコーチングしてもらう機会なんてないなって思うし、なんか私もなんかされてみたいコーチングされてみたいなって思います。ぜひ頑張ってもらいたいなって思うんですけど、なんかあの先ほどの話題になっていた U18 サミット、キャリアサミット、こちらは直近であると伺いましたが、
実は4月5日一橋講堂で、500人で中高生500人でやるので、
一橋講堂ってでかくね、
そうでかいんですよね。抑えてあって
あの綺麗なところだよね。
そうです、あのすごい綺麗なホールです。
それとも自分たちで抑えて、
もう抑えてありますので安心してください。はい、
今のお話聞いて興味持ってもらった人はぜひ応募してほしいなと思うんですが、こちらどこから応募できますか？
応募フォームがウェブにありますので、U18 キャリアサミットと検索をしていただければ、すぐに
飛びます。すぐに出てきます。いましたね、3ヶ月に1回やってるということで、
そうですね、
定期的に行う。そう、
4月に今回初めてやるんですけど、もう4月の次回開催も設定していて、
すごい、
やっぱり1年に一度だともったいない。
そうですね、
どんどんどんどん
急ピッチで、今年の2月で今月に始めたことよね。
あ、そうです。
それでもう3ヶ月後開催決まってるんです
よね。
相当すごい。
それはもうやりたい未来像、
そう、
世界を変えたいっていうのがもう決まっているので、
やっぱり
ね、それがしっかりしていれば
将来に、その日本の U18 のキャリア市場って、ムーブメントを起こすっていうのはやっぱり一度だけじゃ絶対できない。でこれは今後、今は東京なんですけど、今後九州とか大阪とかいろんな全国展開していって、
海外も
展開しようと思って、で最終的にはその3、4年後ぐらいには幕張メッセとかででかくやりたいと思ってるんで、ぜひ U18 キャリアサミットで
1年半後です。
はい、1年決めてます。これは1年半後で、
いいですね。もうそこら辺の就活イベントとかいいから、もうみんなでやりなよ。
そう
ですね。
いいですね。すごいしっかりした目標も
いいですね。
これからも頑張ってみてほしいなと思います。
はい、ありがとうございます。
ラジオの出演って初めてでした？
初めて。
どうでしたか？
ちょっと緊張しましたね。
はい、
やっぱり見てる人がどんなことを聞かれてるのかなっていうのがすごい心配で、ちょっと慣れないですね。はい、
でも楽しんでもらえたより
大変
よりです。
はい、
ぜひまたその幕張メッセの開催が決まったら、
はい、
あの宣伝のために来てほしいなっていうふうに思います。
また来ていただきたいですね。
ぜひ、
はい、ということでぜひまた次の大きいイベントの時にいらしてください。はい、そして興味のある方はぜひ U18、キャリアサミットで検索していただいて、ぜひ応募してみてください。
はい、
ということで改めまして本日のゲストは U18 キャリアサミットより、ちょっと待ってください。ここ間違えちゃいけないか。たっちゃんとはるたくんでした。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ナイスクではマスコミ出版業界を志望するインターン生を募集しています。お申し込み方法はナイスクホームページ naisg.com ナイスク .com からアクセス。たくさんのご応募お待ちしております。
それではこれにて本日のナイスク学園は閉校です。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
また次回お会いしましょう。さようなら。そして引き続きナイスクサテライトは続きます。最後までお楽しみください。お送りする曲は牛島龍太でフレンズ君の記憶の中の僕です。どうぞ。
step, two step 考える前に行動さ three step, four step 自分のペースで行けばいい
そろそろお別れの時間がやってまいりましたがゲストには引き続き株式会社アルクの永井薫様をお招きしておりますいやずっと、柴田先生の、はい語録をご紹介していただきましたけれども、はい去年がちょうど50周年
そうですね
創立50周年なんですよね、はい、で今回また合わせてその時の記念で出されたという3冊をご紹介いただけるということで、
は
い、
そうですねはい、はい、そうですね1冊は新装版、はい、柴田元幸ハイブリッドというその赤い本が
赤い本です、ね
はい、ございましてはい、はいこちら2008年初版なんですけれども、この50周年を記念しまして、復刊いたしましたでこちらの柴田元幸さんがおすすめする、バリー・ユアグローですとかレベッカ・ブラウン、ポール・オースターといった、近現代の英米作家の短編を、はい、その原文と、柴田さんの名翻訳と、作家自身の朗読で楽しめるというそういう本になりますでハイブリッドではなくてハイブリッドなんですね。で、これはハイブリッドかハイブリッドと、リタラチャーの文学のリッドというの、それを2つ合わせた合成語です。
はい、だからこう、ページ開くと、はい、右、左側か、はい。左側が英文になってて、はい、右側に、日本文が
そうですね
でこれが柴田先生の翻訳になってるんですよね、はいは
い、そうですね、はい、で英語と日本語と、うん、あとその作家 の、ね、朗読で、まあ、多角的に味わえるという、はいまあ、そういう意味を込めて、ねハイブリッドという、はい、
原作者の方が直にお読みになっているっていう、
は
いね、
そうですね
朗読も味わい、はい、音でも味わいながら、はい日本語とこう原文を両方比べながら楽しめるっていう、
は
い、
そうですね
とても面白い、はい、構成になってますね、
はい、
続いてどちらいきましょうか、
は
い
じゃあそちらの黄色の本ですかねはい、はいはいねこちらも50周年の復刻版でして、はい新装版ポール・オースターが朗読するナショナルストーリープロジェクトという本です
はい、
はいポール・オースターというアメリカの人気作家がいるんですけれども、彼がですね1999年から2001年にかけてナショナルストーリープロジェクトというラジオ番組のホストをしてたんですね、うん
はい、
でそこでリスナーから、本当にあった話を投稿してもらって、
はい、
でオースター自身がその中から面白いものを選んで朗読するという、はい、そういう試みをやっていたんですけれども、この本はそのオースターが選んだお話に柴田元幸さんたち何人かの日本を代表する翻訳家の方々が翻訳をつけまして、はいさらにオースター自身の朗読も楽しめるというそういう本ですね、
はい
はい、普通のアメリカ人が、はい、本当に身近なことについて実話を、投稿したものですので、
はい
非常に読み応えもあり聞き応えもある一冊になってます、
はい、帯にはねアメリカが物語るのが聞こえたこれあれですねやっぱりこのオースターさんの朗読が入ってるんですよね、はい、でポール・オースターさんが入ってて、はい、実話への興味朗読上手、はい、熱意オースターが合わせ持つそうした要素が相まって素晴らしい物語集が出来上がったこれ柴田先生がコメントされてますね
そうですね、はい、
なんかこれ読むとこうベトナム戦争の時のいろんな実話が聞けたりして、はい、ちょうどこうアメリカ人が持っている考え方とかのその背景がちょっと分かるような、
は
い、
そうですね
なんかコンテンツになってるっていう
感じですかね、はい、さらに英語も学べるという、はい、
そして最後が
はい、こちらは復刻版ではないんですけれども今出ているものでして現代語訳で読む日本の憲法というものです、
はい、
これ実は私がイングリッシュジャーナル編集部にいた時に、記事を制作しまして、
はい
それをもとに社内の、書籍編集者に本にしてもらったものなんですけれどもはい、はい日本国憲法って公布された同じ日に、
はい、
英文官報に英文版が掲載されたんですね
同時に、
はい、そうですねでこの日本国憲法英文版を、はい、その戦後70年の節目に柴田元幸さんに、
はい
現代日本語に翻訳していただきました、はい、
ああそうか、
はい、
であれはね、日本国憲法は、はいまあ、GHQ がこう来て一緒に使ったというか、はい ほぼ GHQ が作ったのかという感じですもんね、はい、だからもしかしたら英語が先にあったのかもしれないというところですか ね、
はい、
はい、
法律用語の監修には、法学者の木村壮太先生を、はい、お招きしまして、翻訳家対法学者というちょっと面白い対談も、はい、掲載してます、
は
い、
文学対法学、
そうですね、はいはい、あと現代語訳を声優の関俊彦さんが、はい、朗読していらっしゃいまして、
はい
はい、それも魅力の一つかなと思います、は
い、なんか憲法っていうと、はい、日本国憲法っていうとどうしてもなんか9条をよく思い出してしまうんですが、はいはい、ここ日本の人々我々じゃないんですよね、
はい、
になっていて主語が違っていて、あ、そうか、じゃあ GHQ が作った場合はそういうふうに言ってるのかなとか、その辺の考え方が面白いですよね。
そうですね、
はい、はい、以上3冊ですね。もう一回ちょっとじゃあ読ませていただきます、はい、現代語訳で読む日本の憲法、はい、ポール・オースターが朗読するナショナルストーリープロジェクト、そして、柴田元幸ハイブリッド、
はい、
そして最初にご紹介しました、はい、僕は翻訳についてこう考えています、柴田元幸の意見100、いずれも株式会社アルクさんから出版されています、はい、今日は楽しいお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
また機会がございましたらご出演ください。
ありがとうございます。
ありがとうございます、今夜のお相手は松尾梨央がお送りしました。それでは良い週末を。この後は岡村陽一のシネマスクエア、引き続きレインボータウン FM でお楽しみください。この番組は世界のコミュニケーション文化を変える株式会社ナイスクの提供でお送りしました。
今日も止まらない風に揺れ